カーボンニュートラル、 AI をはじめとする技術の発達など、私たちを取り巻く環境は刻一刻と変化しています。私たちはこの先、新しい未来に向かってどのように歩んでいけばよいのでしょうか。東海地方には時代の変化に対応し、さまざまな分野で活躍をし続けているものづくり企業があります。この番組では、ものづくり企業、ものづくりを支える企業、時代の先端を行くスタートアップ企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は中日本氷凍株式会社会長福井俊夫さんにお話を伺います。主力の氷砂糖をはじめ、琥珀色のコーヒーハイシュガーに角砂糖、業務用製菓材料など特殊な砂糖の製造を手掛けているのが中日本氷凍です。創業は1895年、明治28年。馬印ブランドの氷砂糖は一世紀を超える長きにわたって親しまれ、そのシェアは国内トップを誇ります。およそ2週間かけて結晶を自然成長させる氷砂糖ロック、業界で唯一その製造ラインを自動化させています。ナンバーワンでオンリーワン、砂糖とともに歴史を刻み続ける中日本氷凍に迫ります。東海ものづくり大学開講です。皆様、いかがお過ごしでしょうか。東海ラジオ、村上和弘です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は中日本氷凍株式会社会長福井俊夫さんにお話を伺います。会長、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしく。
トップシェアを誇る氷砂糖、もう梅酒などを作る際にはもう欠かせないものですけれども、特に私、琥珀色のコーヒーシュガー、あれが置いてある喫茶店に行くとこだわりがあるなというふうに思うぐらい、本当に色も綺麗ですし、で、中日本氷凍さんはどのような砂糖の製造を手掛けてらっしゃるんですか。
創業自体は氷砂糖ですけど、
はい、
その後戦後いろいろ世の中の変化とともに、いかにして企業として生き残っていくかと、この一番のポイントが、大手が作らないような商品を作ると。
ほう。
だから特殊な砂糖の製造というふうに言ってますけど、
はい、
これがやっぱり一番の現在まで大切にしてきてることやなと思っております。
先ほどもご紹介したように、もう創業から間もなく130年を数えるわけですけれども、馬印ブランドの氷砂糖、本当に長きにわたって親しまれています。確固たる地位を築くに至った秘訣といいますか、先ほどもちらっとお話をいただきましたけれども、製品これだけ長く愛され続けるためには何が必要だったんでしょう。
家族の中でずっと受け継がれていく、要するに製品を使用してもらうためにはユーザーがいなければならないわけです、
はい、
そうするとおばあちゃんが作った梅酒を次の世代の人に飲ませる、で若い人はまたその味を覚えてて、自分がその年代になった時に子どもたちのために作るというようなことが続いてきたということであろうと思ってます。
氷砂糖の業界全体としてはクリスタルという商品に主軸を置いているところが多いそうですけれども、中日本氷凍さんは業界で唯一ロックという商品の製造ライン自動化させてるそうですけれども、これって実はすごいことなんですか。
すごいことだと思いますね。っていうのは、機械メーカーさん、はい、自動化ラインを作るとして一つしか売れないような商品っていうのはなかなか作ってくれないですよね、はい、でその一つしかできないラインを作った。でもこれも一つには給与の一策という部分があるんです、
はい、
1990年バブルが弾けましたよね、
はい、
あの頃は本当に人手不足の時代、特に 3K という言葉あります、ね、きつい汚い危険、はい、その 3K の職場だったんです、このロックという氷凍を作るの。クリスタルはまだ機械でできたから、
はい、
よほど良かったんです。それで我々としてもロックどうするというような議論したんですが、
はい、
人のやらないものをやるといううちのポリシーから言ったら、なんとかやろうよと、
うん、
その時に私どもの会社の テーマ、産経を逆に取りましてね、新産経でやろうよと、これは休日を増やす、給料を増やす、それからもう一つは職場環境、環境を良くする、この新産経の向上にしようと、こういうテーマを挙げまして、スタートしたということです。
はあ、そのぐらいそのロックっていうのはもう作ること自体がすごく手間がかかるわけです
ね。手間がかかるっていうよりも職場環境が悪いんです。
どういう
普通氷砂糖凍る、人によっては冷やすのかというふうに考える人多いんですが、はい、あれは砂糖液の濃いものを水分が蒸発していく中で結晶ができてくるわけですね、はい、そうすると熱いところじゃないといかんわけだ。で、結晶室という中に置いておく間はいいですけど、その出し入れ、
はい、
これがだいたい職場環境50度ぐらいあるわけです。
はあ、
それだからきつい汚い危険の産経に入っとったわけです。
はあ、でそれを自動化されたということですね。いやすごいことですね。
工場をはじめ社内全員がですね、非常に一生懸命に知恵を出して、ほとんどは自分たちで工場でやってくれたと。でそれがちょうど95年が創業100周年でした、
はい、
この時に目指して完成ができた。これは私の経営者としての中で一番嬉しかったことですね。
世の中の大半の企業というのは、バブルが弾けた、はい、さあ大変だっていう時には、はいはい、例えばもうちょっともう売り上げが下がったからって言ってもう賃上げも渋るとか、はい、そっちの方向ですが、もう会長の場合は真逆を行かれたわけですよね。
結果的にはそうなりましたし、まあうまくいったんですが、手形を振るって言いますか、まあ、約束をするときにはね、やっぱり不安もありました、もちろん。
で、現在岐阜県海津市に南農工場という大きな工場もお持ちですけれども、実はこの工場の中に氷砂糖の文化を未来に伝えるため氷砂糖資料館も併設されております。中日本氷糖さんの今の課題、さらには未来の展望があればぜひお聞かせ願いたいんですが。
今の課題っていうのが大きく見れば、人口の減少は生産物を作るというメーカーにとっては物の消費の少なくなっていくことにつながっているわけですよ、
はい、
そうするとシェアを上げるか、あるいは生産を抑えるか以外には方法はないんだろうと私は思ってます、
はい、
で、どういう方法を取ろうかという時に、やはり特殊な砂糖というこだわりを持っていろいろと作ってきたと。しかしそれも減る方向です。そこで、私が社長を辞める直前ぐらいからもう一つさらに裾野を広げると。その裾野というのが特殊な砂糖からさらにその、砂糖を使った製品ですか、
はい、
和菓子とかそれから洋菓子とかそんなような商品をですね作る。たまたま時代が変わりまして、新社長がそれは今流の M&A で進めようと、
はい、
いうことになりまして、本社工場の遊休地とかそれから南農工場の横にある梅園を活用してとか、いろんなことをしながらまず事業としての裾野は広げる、
うん、
それとともにちょうどその頃からは企業の社会貢献っていうんですか、
はい、
これも非常に言われるような時代になってました、うん、たまたま我々はもう40年前から地元で梅園作ってましたし、はい、それからハリオという地域の天然記念物である絶滅危惧種の魚淡水魚、
はい、
これもいましたから、彼らの生息の環境をきちっとしてやる、
うん、
それからその場所はちょうど養老の滝を源流とする津屋川のほとりにありますから、そうすると秋には彼岸花、春のね時には梅の花が咲き、梅取りに子どもたちが来てくれる、それからさらには今年から新しい取り組みとして蛍の 現在住んでるんですけど、ホタルはいるんだけどどんどん減少してますから、増えていくようにするにはと、で昨年の夏大学の先生の協力を得て子どもを育て、そして今年の3月ついにまず放流をすることに成功しました、
はい。
6月の、ホタルが飛んでくれるのをね、非常に心待ちにしとるところですね。
いや、本当楽しみですね。それもね、あの食を通じてお客様の心を笑顔にという企業メッセージを終わりですけれども、会長ご自身の座右の銘とか大切にされている言葉ありましたら、ぜひ最後にお伺いしたいんですが。
あの座右の銘っていうふうには大げさですけど、だけど私大事にしているのは、まあ中小企業の場合やはりものづくり企業ですし、そうすると、うさぎでなくて亀なんだと。理由はですね、うさぎはピョンピョンピョンだけど途中で休むと、亀はノロノロノロ歩くけど止まらないから追いつくという物語が、童話がありますよね、
はい。
あれが大好きでして、私どもの企業もそれでありたいということで進んできた、おかげで130年に近づいておるということじゃないかなと思っております。
なるほど、非常に最後深いお言葉をいただきました。今日は中日本氷凍株式会社会長福井俊夫さんにお話を伺いました。会長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。